まっこと人物辞典
第412ページです。
今日はですね、4月11日の宝塚市長選挙で当選されました山崎春恵さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
なんてタイムリーで時々にお越しいただきましょう。
やっぱりそのよそに取られたらいかん
なんでもあのその11日当選決まられて、はい、即口説かれたそうで。
そうなんです。
開票速報してましたから、はい、FM 宝塚に、はい、来られて、はい、おめでとうございます言った時に、もう他の人周りにおるんですけど、この金曜日空いてますか言って
改めておめでとうございます。
おめでとうございます。本当に
ありがとうございます。
なかなかね、苦戦でしたね。どうなるかと思いましたね。
はい、
読めなかった。
あ、そうなんですね。うん、
宝塚県会議員さんが3人おるんですけど、そのうち2人が立候補されて、
うん、
ね、で山崎さん自身は現中川智子市長の後継ということで出られて、はい、だからもうね、
いや
大変でした。
大変どうですか、選挙戦どうでした。
いや、初めてでしたので、はい、もう何をするかすら分からなくて、だから通常だとね、自分で自分の行動ってコントロールして予定組んでいくんですけれど、はい、何をするかわからないので予定が組めない。でもうこれです、いつこれです、いつこれがあります、なんなら当日、うん、今朝これです
急に言われる。
はい、でうわーって慌てて、もう
そっやる。
それはあの就職した1年目と一緒ですわ。
あー、もう何を
から、1年経ったらね、うん、あこの時期こうやとかね、初めてやから大変でしたけども。
そうですね、こっから忙しくなるぞとかいう、こう気構えというか、もうできない、うんうん、できずに急に忙しくなるとか。
そうですね、はいスタートって言われて、うわっとい
や、それをこなして、
うん、だからそれでね、まあ当選されたら、ね、次回はちょっと楽になるということでしょうね。あ、だからまあ、あの山崎のご自身は宝塚のご出身ではないんですね、
うん、
はい、
そうなんです、違うんです。
どこの出身ですか。
岡山の出身なんです。
岡山どの辺ですの。
あの市内南の方ですね、
街中で、
はい、
うん、で、うん、どういう経緯で兵庫県の側に来られたんです。
私もともと大学が神戸の女学院なんですね、
はい、
でただ岡山から新幹線で通っていたんですよ、
はい、おー、通ってらっしゃったんですか。
4年間。
はい、
そのあたりなんでです。
あの父がですね、厳しくて、家から通える範囲の女子大でないとダメという、
家から通える範囲ですか。
そうなんです。
またそれで岡山で女子大のまた限られるし。
神戸中学院ってどこに。
西宮、
はい、
あ
それはまたなんで女学院を選ばれたんです。
う
ん、
私あのその時に京都大学の教授をされていた河合駿先生の、あのところに行きたかったんですけれど、さすがに京都大学
に通うのはさすがに、
まあ、学力もね、ですのでそこの先生の門下生が教えに来てたんですよ、学院に。
あ、何を教えてられました。
心理学、
は
い、それで女学院を選んだんですね。
はい、だけど4年間言って、女学院まで学割でも交通費1ヶ月どのぐらいかかりました。
学割がね、当時なかったんですよね。
え、そうなんですか。
新幹線っていうので。あ、
そうか、新幹線は、そうか、そう、
電車はあったんですけれど、うん、新幹線はなくて、うん、新幹線単独で10万いくらだったかな、1ヶ月。
月に、
はい、
いや、もうこっち住んだ方がよろしいやん。
乗れやすいし、時間もね。うん、そしたら岡山から新幹線乗るんですか。
そうです、岡山駅から新神戸まで乗って、うん、そこから地下鉄で
三宮
で阪急乗って西北、そこから門戸薬人へ。
どれぐらい時間かかるんですか、それで。
あのね、ドアツードアで片道2時間半でした。
あ、まあでもまあ許容範囲っちゃ許容範囲です ね、ギリギリのね、
うん、4年間、
はい、4年間、
うわー、
それでまあ兵庫県と関係ができる、はい、まあ西宮阪急沿線が生活圏になったようですね。
う
ん
う
ん、
で、はい、うん、そこで楽しく遊んでいたのが宝塚だったって。
宝塚へは遊びには行かれておったんですか。
はい、あの授業がね、朝一番の授業と、はい、夜最後の授業しかなかったら間時間があるんですけれど、私家に帰るわけにいかないので、
そうですね、
帰ったら来られへんやつ。
またお金かかるから、ほんでその分
だからその間遊びに行くのに阪急沿線最後の地みたいな感じで遊んでたんですよ。
はあ、
で一番こうね、青春の楽しい時代を過ごした宝塚。
はあ、宝塚ってそういう場所やったんですね、山崎さんと。
そうなんです、もうじゃあもう憧れみたいな。
女学院では何を勉強されました？
私は心理学をやりました。
心理学、さっきの先生の、はい、で、そしたらその心理学の延長線上の仕事に就こういうことはあんまりありました？
あの大学院に行こうか、はい、就職しようかというところで、うんうん、たまたまその河合駿先生が、私が女学院卒業のタイミングで岡山大学の大学院に来られることになったんですね。
ああ、ちょうど、
そうで、ちょうどいいから行きたいと思ったんですけれど、まだ父の登場で
また父、お父様が
父が登場して、あの働きなさい、なぜならば あなたが将来、伴侶を得た時に、その人が遅くまで仕事をして遅くまで、まあ、あの飲んでいて、帰ってきた時に文句を言わない、妻になりなさいと。
そのためには自分もその仕事を体験しなさい、
経験しておきなさいと、で、まあ、素直な私は、はいと。
だからお父さんすごい厳しい、厳格な方です
ね。厳しいというかね、私のことが心配だったんじゃないですか、いろいろ。
だけど、まあ、そうやけど、月に新幹線だけで10万円出せるってすごい裕福でもあるわけで、
太っ腹な。
いや、裕福ではない、普通にサラリーマン、あの報道関係をやってました
ね。そうなんですね、
こうして、
で、働き出されたので、就職されたってことですか？
そうです、就職をして保険会社へ就職しまして、で、約8年間あの保険の仕事をしました。最初3年間が企業営業で、4年目以降が損害サービス課といって事故の、あの対応するところですね。
事故を起こした人が電話かけて来て、
そうです、で相手と接触したり、
それでは満足はできなかったということですか、その仕事の面で。
いやいや、そこでね、事故した人ってものすごくやっぱりパニックになってたり、体が痛いのでしんどい状態で、で私あの対人認知心理学というのをやってるんですけれど、
対人認知、
そうそうだけれども、私がやってるその心理学ではなく、もっとカウンセリング的なものが必要だと思って、仕事しながらカウンセラーの資格を取ったんですね。
それはどこかで勉強されたんですか？
もうあの土日を使って勉強して資格を取って、でそれをあの損害の仕事には生かしていたと自分で思っているんですけれど、ちょうどその時父が癌にかかりました。でもあの未来がちょっとないということになりましたので、まあ、しっかりと一緒に最後までと思って退職して、でカウンセラーの仕事は、あの5時以降、皆さんお仕事終わった後、カウンセリングを受けることができますので、日中は父のところと、で夜はカウンセリングの仕事をして、で父を見送って、見送ったタイミングでロースクールができたんですね。
ああ、大学のロースクール、
大学院ができて、法科大学院ができて、でそこに行くことになったと。
それどこの法科大学？
最初は東京、京都大学の
法科大学に行かれて、
第一期生ですね。
あ、そうですか。まあ、まあ、ある意味で言うと、もう原点の河合駿さんのとこ行きたかったいうのは。
あ、本当ですね。
行ったんですけども、もうね、そこには、
そこには法科大学もおられませんけどね。だけど結局そこで、そしたら法科大学院で、修士を
終えられて、そうですね、ロースクール、まあ、いわゆる司法試験を受けるための3年間、勉強をして、でちょうどその時あの父の同級生に江田さつきというあの、議員がいたんですね。その方のところでちょっと声かかって、少しあの秘書をさせていただいて。
あ、そうですか、その国会議員秘書って書いてあるのは、その江田さつきさんです。
はい、
あ、そうですか、そうですか、
いろんなことされてますね。
その秘書は何年間ぐらいやる？
あ、もう半年ぐらいですよ。あの江田さんが議長をされていたので、その時はあのいわゆる無所属になるんです、党を離れて、で無所属だからまあいいかなと思っていきましたね。
はあ、そこでやっぱり政治のことにある程度感じるもんがあったということですか？
あのね、私はその時秘書になれば、法律の改正に関われるんじゃないかと甘い考えを持って秘書になったんですけれど、当時の DV 防止法を変えたかったんですね、私は。だけれども、あの議長なので、そういう情報を遮断されますし、で、あ、これ違うと
思って
やめて、今度はね、神戸大学のロースクールへもう一回入ったんですよ。
すごいスクール通
いますね。いや、今度はその、京大の 法科大学院で手に入れられたことと何が違うことを今度神戸大学の大学院で、
うん、あ同じです、同じなんだけれども、うん、いわゆるあの受験制限というのがあるんですね。当時は5年間で3回しか受けられないっていう制限があるんですよ、うん、その制限の最後の年だったので、うん、私はもう法律の勉強から離れていたから、うん、おそらく難しいだろう、
もう一度勉強し直そうと思われたってことですか。
し直そうというかね、
司法試験を受けるために。
そうです、司法試験の受験資格をもう一回取ろうとしたんですよ。
そうか、その、うんうん、京大のその大学院に行かれてた時では、うん、受験資格はまだ得られてなかったってことです
か。得られ
てたけど、けど
離れたから卒業
から5年間しか、
あそうか、
5年間に3回という期間制限があったので、
う
ん
うん、もうそれずれてしまったので、
そうです、
超えてしまったから、
超えたというか最後の年で、
あ、はあはあ、
その秘書をしている時っていうのは全くそういう勉強はできないんですよ、うんうんうんうん、秘書の仕事であちこち走り回っているので
物理的にそんな時間がないってこと
です。そうです、で、まあ、勉強離れていたので一発で行くにはちょっとしんどいかもしれない、うん、と思って神戸大学のとりあえず家から近いところへ入って、
はあ、なんでその他大学に2つ行かれたのかも、うん、そういうあれや
ったね。そうです、
そうです、はい、で神戸を出られて、です
ぐあの司法修習生になって、
はい、
はい、で
弁護士の資格、
はい、は
あ、弁護士を何年やられました
か、うん、今ね7年目なんです、
ね、でいろんなやっぱり法律相談、うん、
あると思いますけど、
そうです ね、
その中でこう感銘深いというか、
うん、
思い出に残ってるよう ないうお仕事というのはどんなことがありました。
あの相談内容をね、うん、お伝えすることはできないんだけれども、ね、やはりその人生かけたあの大勝負なわけですよ、
うん、
例えば離婚の時に、うん、離婚するしないで、
うん、
その人の人生変わりますし、
うん、そうですね、
子供をどっちが取るかで人生変わるんですよね、
うんう
ん
うん、
で子供を取られたお母さんっていうのはもう本当にしんどい思い、
うん、
辛い思いされるので、はい、一回その取り合いをね、ものすごく強烈な取り合いをやったことがあるんです、
うん、
それは一番あの私もこれ子供の人生も変えるし、
うん、
お母さんの人生も変えると思うと、うん、ものすごく力は入れましたね。
でそれは取れました、
取りました、
あ、すごい、
うん、それはもう取らないと、
うん、ね、そうですね、
うん、
いやなんかこう物事ってやっぱ二面性、うん、多面性があって、
うんうん、
その旦那さんから見たらこうやけどでも奥さんから見たらこうでってこうサイドで違うじゃないですか、うん、やっぱりこう、
うん、
で 奥さん側からこう相談されてた時に、うん、例えば旦那さんはどう思ってんやろみたいなこと考えたりとかしないんかなと思ったり、
それはね、あります、うん、で私がいつも思うのは事実というものは2つあるんですよ、
うん、
奥さん側の事実と旦那さん側の事実、
うん
うんうん、だけど真実は一つ、
ね、うん、
その真実に対する評価が二つ違うと、
うん、
だから、それをすり合わせる必要があるならばすり合わせていく、うん、すり合わせる必要がないところに関してはそこを置いてお二人がこれから先この件を忘れて生きていけるような結論を出すようにと考えてやってるんですね、
うん、
で弁護士って依頼人のサイドの人間なので、うん、もちろん向こうは何考えてるかなと思うんですけれど、うん、基本は自分の依頼人にしっかりと寄り添って、うん、依頼人の利益を最大に
考えていく。テレビのドラマでよう見てます、
ね、そうですね、
そうですね、そうですね、うん、そういう感じです、
うん、でそれがまたなんで今回政治の世界に出ようというきっかけは、
もうこれは私はあの法律この弁護士の仕事をしていたからなんですけれど、
はい、
あの中川智子市長が3年ぐらい前にあの、
はい、
大相撲の土俵上の女
性が
性差別ではないかと指摘をされた件があったんですね、うん、はいはい、でその時、彼女が弁護士会にバックアップしてほしいと、
あ、
そういう連絡をいただきまして、
はい、
で私はたまたまそういう性差別を、うん、あのなくするための委員会入ってたんですね、うん、そこで副委員長していたんですけれど、
うん、
宝塚で事務所を開いていましたので、
うん、
じゃあ私が対応することになったという経緯があって、はい、ただ3年前の時は、
はい、
中川市長は全く私のことを覚えていないんですよね、
え、そうなんですか。
市長室に行ってヒアリングをして、
うん、
兵庫県弁護士会で会長声明出したんですけれど、
はい、
私のことは覚えてないと。
じゃあ中川市長は一体何を。
そうなんです。
でもそのあの今当面の問題ばっかり意識やから、その周りにおる人よりも、
うん、もうなるほど、
うん、これでしょうね、それは ほいで、
はい、ほんで、それで今からちょうど1年ちょっと前に、はい、近畿弁護士会連合会でシンポジウムをしたんですけれど、うん、それが伝統の中に残る性差別というタイトルだったんですね、うん、で投票のことがあったので、はい、中川市長をパネリストに呼ん で、はい、でお話をしていただいたんです、うん、でそのパネルディスカッションの前20分ぐらい弁護士会からの報告ということで、うん、私が当時出たばっかりのジェンダーギャップ指数の話とか、うん、女子差別撤廃条約の話、うん、それからこの女人禁制制度っていうんですけれど、うん、これを海外メディアがどのように報道しているかっていうことに関してお話をさせていただいたんですね、うんうんはい、その姿を見てピンときたっていうんですけど、本当
中川市長がそうやっておっしゃったんですか、
はいうん、この時ピンときたって
もっぺん前に応答やろうということで
3年前の時はもうそれどころじゃなかったんですね
もう私なんてって、
うん、いいそれどころではなく
これやっぱりもう、うん、あとは任せようと思われるかね。
そうです。ただ私もことがことなので、そんなねイエスということはできなくて、
市長選出てほしいって言われるんですよね。
そうですね、中川市長さんからは、はい、その弁護士会のねシンポジウムの後、はいうんちょっと当時コロナがまだなかったので懇親会がありまして、うんはい、懇親会にお越しくださって、でお帰りの時にキュッとこう腕を組んでこられて、うん、私の後継者になってってすごい可愛く言われたんですよ。でも、ま、飲んではるしなって思ってお帰りいただいたんですけど、うん、その後正式に、うん、講演会の方々からお話しいただいて、はい、で本気なんですというお話で、
それが去年ですか、
去年ですね。去年の、
うん、頭ぐらいってことです ね。そうです、大変でしたね。
準備も何もあっという間に進んでいって、
そこからがあ
っという間で、
もうじゃあ入って言うまでやっぱ考え
はりますよね。だいぶ時間ありました。もう悩みましたし、うん、相談もしましたし、うん、で相談した人が悪かったのかしら、皆さん やれって
皆さん後押しされる側の方
ですね。それはもう恋愛でも結婚でも同じですわ、うん、縁がある時言ったらね、みんなどんどん前行くんですよ。
あ、そういう波やったんでしょうか ね、
う
ん、ね、そういう
流れやったかな。何もしてもうまいこといかない、うん、私も体験がありますな。
あ、そうですか、うん、
恋愛の
まさかの恋愛の、
そっちですか、
それは、
それ聞きたい、
また聞きたい、そこのとこ、まあ、今度詳しく
やっぱりその周りの人みんなそういうの、そんなもんですよ、ね、こうことがなるときはね、
そうですか。
それでいよいよという、はい、これからあと本当は大変なことがね。
そうですね、
うん、お仕事と市長としてのお仕事はいつからになるんですか。
この19日月曜日からもう3日ですね。
いやいやいやいや、ああそうですか、はい、もう最後のチャンスですよね、ここ、うん
まあ、市長になる前の、ま、1年ほどしてその1年の成果はできていただいたらいいと思うんですけど、今当面はまず何をせないといけませんの、
う
ん、
ね、もう重要案件に関して、はい、ある程度のこういうものがありますよっていうことはお伺いしました、うん、ですからそれをまずしっかり手をつけていかなければならないんですけれど、はいはい、私自身はこの宝塚で暮らす方々が今日も楽しかったと思って暮らしてもらえる街にしたいんですよね。そうそうそう、うん、
それと同時にやっぱりね、うん、よそから観光で来られた人も、うん、ここは楽しいわと帰ってもっぺんまた来てくれるというね、
う
ん、
そうですよね、うん、
中の人も外の人もね、
そうです、なえた住みたいわこの街って言ってもらえるようなね、うん、
それが一番いいですよね、
うん、そうですね、本当これから大変ですけどもね、
はい、
本当にもう、うん、
ぜひぜひ頑張っていただいて、はい、また途中経過をね、教えていただけたら
また私どっかで捕まえられて口説かれるんです
よね。そういうことになります。宿命やと思ってください。すいません、
運を言わさずに来ていただいて、
はい、こういう先生こういう手腕なんです。
もう分かりました、もう心積もりしておきますので、
どうもどうも本当にお忙しいとこありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日は山崎春江さんにお越しいただきました、
はい、宝塚市長です、
市長です、はい。